ーション
スマイル人権、誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報誌サンダに挟み込まれました人権サンダの記事についてお話を伺ってまいります。まず前半では、まちづくり共同センター男女共同参画ご担当の西さんに、誰もが夢を描きチャレンジできる社会、この記事についてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今回のこのテーマをお選びになったそのあたりの思いから聞かせていただけますか。
はい、今回のテーマとしては、男女と書いて誰もがと読ませていただくんですが、はい、誰もが夢を描きチャレンジできる社会というテーマで、
はい、
選ばせていただきました。三田市では男女共同参画を、実現するために、誰もが、男女と書いて誰もが共に認め合う、認め合い輝ける街を基本理念とした、第5次男女共同参画計画というのを策定してまして、
はい、
男女共同参画とか、女性活躍推進の意識啓発とか浸透に取り組みをしてます。進めてます。
そうなんですね。
はい、で今回は男女、誰もが共に自分らしく夢に向かって、チャレンジされているという方をですね、ぜひご紹介したいと思いまして、
はい、
市内で福祉サービス事業所を、ご夫婦で起業された、
はい、
起業された加藤明美さん、正信さんご夫婦に、
はい、
自分らしい働き方とか、生き方、また自分たちご自身たちの経験を踏まえた、女性が活躍できる社会についてお話を聞かせていただきたいと思って記事にさせていただきました。
はい、これは直接西さんもその場で
そうですね、
お話に加わって、
はいはい、
どんな雰囲気のお二方でした。
そうですね、
お写真も出てますけど、記事の方に、
はい、お二人ともですね、非常に、明るくて朗らかな、とてもなんかいい夫婦だなというふうにちょっと感じ、関係だなというふうに感じましたね。
そうですか。はい、お二人が始められたこの福祉サービス事業所、ちょっとこれもご紹介いただけますか。
はい、お二人のお話をお聞きしましたらですね、ご次男さんにですね、
はい、
重度 の障害があられてですね、
うん、
なかなかその就職できない状況っていうのをちょっと見られてきたということがありまして、はい、その経験から就職をできずに困っておられる方に、何かサポートすることができないかということで、うんうん、福祉サービス事業所、会社名は合同会社コミナスインターナショナルという、
はい、
会社を運営されているんですけれども、就職を希望されている障害のある方が就職に必要な知識やスキルを、習得することをですね、サポートされる事業を、されています。
ありがとうございます。この記事の中では主にどんなことをお聞きになられたのか、ちょっとタイトルだけでも教えていただけますか。
そうですね、一緒に起業するということを決められた後にですね、二人の中で、対等になろうというふうに、共有されたらしいんですけども、
はい、
その変わったきっかけであったりとかですね、あとお二人の中で、対等になろうということも含めてですね、なんかその意識の変化改革があったということと、はい、あとはご自身たちが自立するということを大切にされてるんですけども、
はい、
その辺りのお考えについてお聞きさせていただきました。
はい、じゃあ早速もう少し詳しく、皆さんのお手元にある方はね、またお読みいただきたいと思いますが、お話をお伺いしていきたいと思います。お二人がこの起業された職場で対等になろうと、お二人の考え方がこう変わった転機というのも記事の中にあるんですね。
そうですね、
はい、
起業された時は、やはり二人で起業したということで、最初相当お二人の中で思いもあってぶつかられたということをおっしゃってましたね。
思いがそれぞれにおありなので、はい、
正信さんがおっしゃられてたんですけども、当初やはり男性、夫は外で働いて、
うん、
妻はやっぱり家庭を守るべきだっていうような、うん
はい、
そういった固定観念みたいなものがあって、
うん、
それを、そのまま仕事に持ち込んでしまってたと。
はい、
はい、
なるほど。
それは具体的に言いますと、 会社 の, あの事業計画を立てたりとか、まあ、そういうあのリーダー的なものは、夫 で,、
はい、
で資料を作ったり経理をしたり雑務をしたりとかいうのは妻の役割だみたいなことで、まあ、思い込んでしまってたっていうのがあったとおっしゃってましたね、
は
い、
それについて奥様はどんな思いがおありだったのか。
まあそれはなんか自分自身も、それが普通だと思ってしまってたっていうのもあったそうなんですけれども、
はい、
何の意識もなく、
うん、
ただ、まあ、あるきっかけで、この2人が対等になろうということで認め合おうということで、うん、なった時にですね、それぞれが、何か自分の思い込みみたいなものから解放されたというか、
うん、
そういうのがきっかけで二人の関係が大きくぐるっと変わったとおっしゃってましたね。
うん、やっぱりそのあたりは もちろんご夫婦でいらっしゃるから余計についついもうあまり説明をしないで、
はいはい、
あのリーダー的な仕事は夫、
うん、
そしてあのフォロー的な事務仕事的なものを妻というふうに仕事場でもなってしまったということだったんですね、
はい、
でそこから気づきがあってということですか。その意識改革っていうのはどんな感じだったんでしょうね。
まずですね、あの、まあ、そういうお二人の関係だったんですけれども、まあ、とあるきっかけでそれぞれがお一人一人が一つ一つの事業所の所長にならないといけないということになったそうで、
はい
まあ、そういうことが発生して、その時にお二人の中で、それぞれの、まあ、それぞれ、まあ責任者になるので、お互いを認め合って同等の立場になろうということをお話しされて、
はい、
でその中であの対等になろうということが共有されたとおっしゃってましたね。でその気持ちが共有できたときに、まあ、一人一人お互いを尊敬し合えるような対等のパートナーになったような気がしますっていうふうにおっしゃってました、
はい、いわゆる同じ仕事をしようとしたときに、うん、ふっとこう分かったと気づいたということもあるんでしょうかね。
そうですね、あの、お互いが、まあ、これまで分かってなかった、まあ正信さんからすればそういう、明美さんがされてたようなこう細かい仕事とかいうのの大変さが分かった、
はい、ああなるほど、そうですね。で
明美さんは今度、まあ、そういう引っ張っていく立場になった時に、は
い、決断しなきゃいけない
とか、逆に決断しないといけないとか、自分がこうね、あの引っ張っていかないといけないとか、そういう逆の立場、お互いの大変さが分かったということで、お互いがお互いのその、立場に思いを馳せれるというようなことができるようになったのがきっかけかなというのをおっしゃってますね。はい、
そのあたりはやっぱりあの何でしょうね、ちょっとこう自分のいろいろなあの今までこう育ってきた中で当たり前だと思っていたことをちょっと立ち止まって、
そうですね、う
ん、大切ですよね、
はい、
うん、あのよくこのコロナであの自宅にねご家族が揃うことが多くて、で、まあ、これはあのテレビでちょっと言ってたんですけども、絶対言っちゃいけない言葉として、うん、旦那さんが僕のお昼ご飯どうするのとか僕は何手伝おうかとか、どちらもお仕事されててテレワークでお家にいらっしゃるのに、そういう言葉がねもう当たり前のように出てくるのに、あの妻の立場からしたらどういうことでも夫の立場からしたら、いや今まで通りちょっと言ってみたんだけど、はい、ということもあったりしますけどね。
そうですね、あの、まあ、あのテレワークで在宅におられる、はい、共有される機会が、一緒に夫婦でおられる機会が増えたことで、はい、あのそういうあのお互いの思いの違いみたいなものがこうよりこう家庭内で分かるようになったみたいな話をよく聞きます ね、
はい、だから僕何手伝おうかって積極的なつもりが、いや、
はい、
手伝うじゃなくて僕の仕事はどれって聞かれた方が、あの妻の立場としてはこう全部をこう責任を持ってやってもらえるっていうね、なんかそんな意識だったか、あついつい手伝ってっていう言葉を使いがちだけども、うん、あ違うんだなっていうのは、
まあ、私もよくあの耳が痛いですねあの、手伝うという言葉は、
はい、
ではなくてあの、ね、他人事みたいな形に聞こえてしまうんだと思うので、
うん、
やっぱね、家事はやはり、ね、私自身もあの十分できているとは言いませんけども、あの絶対全然言えないんですが、 やっぱりこう家事もは、夫婦2人の仕事というか、
ね
そういう認識がやっぱ大事なんでしょうね。
それにはやっぱり話し合うということも、とっても大切なんでしょうね。得手不得手がありますからね。
はい。
ねえ、あのここではあのいろいろとこの中には書ききれなかった言葉なども思いもおありだと思いますけども、ご紹介いただけますか。この私たち自身の意識改革という記事を書いてくださった、はい、以外にも。
そうです、あの明美さんが、おっしゃられたんですけれども、日本の社会をですね、まだまだ男性中心の社会がだなって感じることがやっぱり多いと。で、これはあの日本全体なのかもしれませんけれども、やっぱりもっとあの多くの女性がいろんな、組織であの主要なポジションについてですね、発言権を持てるようなことが当たり前の社会になっていったらすごい素敵ですねっていうことをおっしゃってましたね。で、これはあの、日本の中でやはりあの、今のね、あの国会議員さんであったりとか、あのいろんな、国の、あの大臣とか、やっぱし女性が少ないとかいうのもあったりしますので、やはりあの、大きなあの女性がですね、いろんなところで活躍できるような、社会っていうのがやっぱし望まれるのではないかなというふうには思いますね。はい、
あの私たち自身がそれぞれこの意識改革っていうのは本当に大事だなっていうのはつくづく今回の記事を読ませていただいて思いましたね。
はい、で私たちもやはりですね、あの、私も含めてですけども、長い年月にわたってそういった考え方が当たり前だなっていうふうに刷り込まれてしまってる。
はい、
なので今はね、あの若い世代の方はもっともっと変わってきてると思います、
変わってほしいし、変わっていかなきゃいけないし、
そうですね、
ということですよね。
最近はね、あの、CM とかでも、
はい、
あの洗剤とか、
あ、そうですね、
男性が出てこられたりとかいうのもあるので、またそういう意味では少し変わってきているのかななんていうふうに思ったりもします。はい、
昔そういえば思い出しました。私作る人、僕食べる人っていうのを、あの男女共同参画の立場ではこれはおかしいということで、あの亡くなったコマーシャルも、放映されなくなったコマーシャルも随分以前ですけどありましたね。
はい、
ああそうなんですね。やっぱりコマーシャルの影響もあるかもしれませんね。あのそれから自立するということも今回この記事の中にございました。ここもちょっとご紹介していただけますか。
あ、はい、自立という意味ではですね、あのご自身たちがですね大切にされていることに自立という話がありました。
はい、
で自立って何かなということですと、明美さんおっしゃってたんですけども、自分で選択して自分の責任で行動できることっておっしゃってましたね。あとは自分を大切にしたいと、で自分を大切にするからこそ相手も大切にできる、そうすれば人として相手を認められることができるようになるとおっしゃってましたね。だからあの正信さんもですがあのお二人の話をお聞きしてですね、明美さん自身が、自分自身に選択して行動できるというのもですね、相手の意思とか立場とかを尊重されてる、だからこそ自分で、あの選択して行動できるっていうことができる。これはなんかお二人の関係の中で、お互いの意思とかあの思いとかをですね尊重されて生きられてるっていうことが、あのすごい素敵だなっていうふうに思いました。
そうですね、一番大事な部分かもしれませんね。そしてさっきあのお伝えいただいたように、自立するっていうのはこの明美さん奥様がおっしゃってるように自分で選べる、これは本当に気持ちのいいものです。変な言い方ですけど、でも選んだからには自分でその責任を取るという部分ですよね。なるほどね。じゃあお二人のお話もこの中にギュッと詰まってますけども、これはなんかメッセージもいただいてますね。新しいことにチャレンジしたいと思っている人へのメッセージというのも記事の最後の部分にございますね。
あ、そうですね、 まず明美さん自身がですね、
はい、
まあ、起業されたきっかけというのはですね、身近な友人の方がチャレンジしたいということで、
はい、
チャレンジされている方がいらっしゃったと。でそれが自分にとっても、はい、勇気になって後押しになって、はい、自分自身のチャレンジ、まあ、要は起業というのができたと。で先を進むそういった成功されている方とかチャレンジされている方と出会ったりとかですね、もしくはまたキャリアの専門家の方にですね、相談したりとか、そういうきっかけ作りを、持つことで私もできるんだっていうことを、気づいてほしいと、おっしゃられてました。なので、まあ、こういった自立したいチャレンジしたいと思う方を積極的に、支援できるような、まあ、社会やったり、まあ、マジであったら素敵だなというふうに思いますね。
たくさんのお時間でインタビューきっとされたんだと思いますが、この紙面の中にはね、まだまだ書ききれないことの思いがあると思いますけども、インタビューを終えられてどんな思いを持たれたのかお聞かせいただけますか。
はい、まあ、お二人のお話をお聞きしてですね、感じたのはですね、
はい、
まあ、お二人ご関係がですね本当に素敵だなというふうにちょっと思ったことですね、
うん、
でまあ、男女共同参画を目指してですね、
はい、
まあ、様々な取り組みは進められてはおるんですけれども、まあ、加藤さんご夫婦はですね、そういったこう古い固定観念っていうのをですね、うん、こう捨てて、
はい、
やっぱお互い担当になろうということで、まあ、一人の人間としてこう依存しすぎずに、
はい、
お互いを尊敬し合ってこう認め合ってる関係、これがやはり素敵な関係だなということを思いました。でまあ、まず、まあ、私たち自身もですね、できることっていうのはこういった固定観念みたいなものがもしあるならば、それを捨てて、でちょっとこう一歩踏み出してみればですね、こう新しい世界気づきに触れて、で、自分の新しいこう発見みたいなものがあるのかなと。で正信さんがおっしゃられてたんですけれども、
はい、
まあ、男女とか夫婦とか親子とか関係なくてですね、うん、相手を一人の個人として認めて、はい、まあ、尊敬する気持ちが、あればすごくいい人間関係でできるんでしょうねっておっしゃられてましたので、うん、やはりこういった尊敬を持って相手に接するっていうことがですね、うん、まあ、まあ、人権推進、男女共同参画、まあ、含めてですね、共に生きる社会というもののこうきっかけ、始まりなのかな、スタートなのかなというふうに思います。
ありがとうございました、はい、そしていろいろ悩んでいらっしゃる方のご相談も受けていらっしゃいますよね。
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、三田市のまちづくり共同センターではですね、まあ、女性のための相談という相談窓口を、
はい、
設置しております、
はい、
で、まあ、女性の方も男性の方もですね、やはりそれぞれいろんな悩みを抱えられていると思います。
そうですね、
特に今なかなかこう、人と、はい、なかなかこう会ったりとかですね、
そうです
ね、お話しする機会というのがこう減ってしまうとか、はい、まあ、制約されているという状況もありますので、
そうですね、
なかなかこう一人でお悩みを抱えられてしまうというのがあると思います、
はい、
で人女性のための相談というのはですね、夫婦のこと、子育てのこと、何でも、うん、人間関係のこと、何でもこうお悩みをですね、はい、相談していただける相談窓口になっています 、
はい、
で専門のですね、女性の相談員がですね、お話を聞かせていただきますので、
そうなんですね、
はい、何か気軽な気持ちでご相談いただけたらと思います、
例えばこれは匿名でも、
匿名でも大丈夫です。
そうですか、はい、
はいはい、で、まあ、日時ということなんですけれども、
お願いします。
月曜から金曜日、
はい、
それと第2第4土曜日、
はい、
午前10時から午後5時30分までの間で、
はい、
電話もしくは面談でご相談ができます、
はい、
で1人、予約制なんですけれども、
はい、
50分までということで受付をしております、
はい
はい、で電話番号が、
はい、
まずお気軽にお問い合わせいただけたらと思います、
は
い、
予約のってことになりますかね、
うん、そうですね、予約のと、電話番号が、はい、
079-563-8000、はいはい、
079-563-8000 8000、はいはい、ご相談いただいた内容は、秘密として、そういう形になってますので、ぜひ何か、本当にちょっと、心が、もやもやするなとかということでも大丈夫なんです、ですのでお気軽にご相談いただけたらと思います。
はい、これはまずはじゃあ予約を取って、はい、じゃあいついつお電話お待ちしてますとか、
そうですね、
はい、じゃあ直接会ってとか、はい、で会う場合も例えば個室になってるんですか。
個室ですね、はい、
そうですか、分かりました。じゃあぜひご自身では気づいてないかもしれないけど、なんか毎日起きてもしんどいなとか気分的になんか晴れないなっていう、うん、そんな相談でもいいわけですね。
そうですね、誰かにちょっと少しお話を聞いてほしいなっていうような、
そうですね、
そういう、気軽な、はい、気持ちでご相談いただけたら結構ですので、
はい、お願いします。今お教えいただいたのは女性のための相談窓口ということでしたね、はい、月曜日から金曜日第2第4土曜日朝10時から夕方の5時30分まで予約制でご相談に乗っていただけるということで、予約の電話番号をご紹介いただきました。 079-563-8000 079-563-8000 番、覚えやすい番号ですのでね、気軽にお電話くださいとご紹介いただきました。ここまでは まちづくり共同センター男女共同参画ご担当の西さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。そしてそれでは今度はこの後入れ替わっていただいて、人権推進課の竹内さんにこの記事の後半の方に出ています、人権作文子どもたちの思いを届けます、このお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
1月号から、はい、伸びゆく三田から広報誌三田に変わって、
そうですね、
人権三田もちょっと形が変わりましたね。
そうですね、前はタブロイド誌ということで、
そうそうそう、はい、
いきなり記事を始めていたんですけれども、表紙を作って、ね、ちょっと、はい、区分けができるような感じで
目立つように、はい、挟み込んでらっしゃるだけにやっぱり埋もれてしまうと、
そうですね、
分かりにくいので、これすぐ分かりました、はい、挟み込んでくださってるの、
あ、はい、よかったです。でその表紙も今回男女が活躍できる、
そうそうそうでした、ね、
誰もが活躍できる社会ということで、まあ、いろんな方に写真を撮らせていただいて、
はい、
はい、
だからエプロンをつけてお料理をしてらっしゃる男性もあったり、
そうです、ね、
育児をしてらっしゃる男性もあったり、
そうですね、という、はい、
うん、
そんな形で、なるほど、
いろんな場面のお写真、これからもこんな感じで表紙は、
ですね、テーマに沿って決めていこうかなというふうに思ってます、はい、2月号も今作成中なので、
そうなんですね、
はい、期待していただければと思います、
はい、そして今回の記事が今までお話を西さんに伺った誰もが夢を描き、ね、はい、チャレンジできる社会ということで、お話をいただきました、
はい、
その左ページの下から今度は人権作文が今回は載っていますね、
は
い、
今年はコロナ禍ということで、啓発の講演がほぼほぼ中止、
ね、
中止中止ということ で、
はい、
で人権と共生社会を考える市民の集いも人権週間に予定されてたんですけども、
はい、
そちらも中止になりまして、そこの場で、小学校中学校高校生が毎年人権作文を発表してくれてるんですけども、
はい、そうでしたね、
今回も書いてもらって話してもらうはずだったんですけれども、中止に伴って紙面のみの掲載に
ご紹介と、
はい、なりました。
ぜひご紹介ください、はい、今日は、小学6年生ですか。
そうですね、
はい、
弥生小学校6年生高須和真くんの作品で、
はい、
今度は自分の番という作品を書いてくださってます、
はい、
で今までいろんなことで家族や学校のお友達とかに支えてもらったっていうエピソードを、はい、つらつらと書いてくれてて、で、まあ、今年コロナ禍の中でイベントとかも中止になったりしてるけれども、1年からずっと一緒やったクラスメートと一緒になんやかんや言いながら 今までここまで乗り切れたっていうのが、うん、彼の中ではプラスになったと。で、今度は自分が困ってたり頑張ってる人を見たら、うん、自分が今度は助けてあげたいと思ったという形で締めくくってくれてます。
6年生ですよね、はい、すごい気づきをいろいろと。
そうですね、コロナの中でもいろいろ考えることがあったのかなと思いながらちょっと読ませてもらってたんですけれども、
なんかこの中にもご家族のこと、はい、そして登下校を見守ってくださっている地域のボランティアの方、
そうですね、
そしてやっぱり一番励みになったクラスのお友達という周りの方、本当しっかりと見ながら、
はい、
その支えも実感しながらで、十分もらったから今度は私が僕がっていう、
そうですね、気づきですね、
すごいね、私たちもハッとさせられる、
はい、
人権の作文、ぜひ皆さんお手元に届いてるはずですのでね。
そうですね、見ていただいて、2月と3月も子どもたちの作品が続きますので。
そうなんですね、
はい、またちょっと楽しみにしていただけたらと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
そして常にご相談の電話番号をご紹介いただいてますので、はい、最後にお願いいたします。
人権に関する総合相談の電話番号が079-559-5062、予約になってますので、はい、お願いします。
で、予約というのはここでまず予約を取って、そして改めてですか？
あ、すいません、はい、人権に関する総合相談なんで窓口に来ていただいて相談となったら受けますし、はい、お電話でもそのまま相談受けさせてもらいます。失礼しました、
はいはい。
でファックス番号が5079-559-5063です、
はい、
で月から金曜日市役所がやってる時は常に空いてますので、はい、9時から5時までの間ご相談させていただきます、
はい、
で祝日年末年始に関しては市役所が休みになりますの です、ね、受付はしておりません、はい、でもう一つ専門相談員による性的マイノリティ特設相談、はい、こちらが予約になります、はい、で、問い合わせの電話番号等は同じになります、
はい、
で電話番号が同じで、月から金の9時から5時ま で、こちらも祝日年末年始は除きます、
はい、
相談のご案内をいただきましたら、専門相談員に人権推進課の職員がおつなぎするような形になります、
はい、じゃあ当日ではなくて、はい、まずは予約を取っていただく、はい、ということですね、
はい、で最後に、はい、人権擁護委員による定例人権相談がございます、はい、こちらは予約になります。で問い合わせの電話番号を申し上げます、はい、079-559-5148、 ファックス番号が079-562-1294です、
はい、
で次回の相談日は1月28日木曜日、はい、1時から4時までになっております、
はい、これはじゃあ1ヶ月に1回あるんですか？
そうですね、はい、
そうですか。じゃあそのためにも決まった日の決まった時間なので予約が必要ということ。
そうですね、でもし緊急の場合は臨時でご相談させていただくこともありますが、はい、基本この日でご相談をさせていただく形にはなりますね、
はい
はい、
じゃあ予約のお電話はいつでも大丈夫ということですね。
そうなります、はい、
はい、分かりました、ありがとう。じゃあ当日いついつですよってお知らせいただけるんですか？後からですか？予約の場合は、
予約の場合はそうですね、ご本人さんのご都合のいい時間を、はい、お伺いして、はい、でそこで、まあ、
空いていたら
そうですね、確認取って、合わさせていただくような形になります、
はい、とにかく、はい、お一人でね悶々としてても解決策はなかなかないけれど、
そうですね、
こういうご相談専門の方は特にいろんな経験をしていらっしゃるので、
はい、
きっといろんな窓口ほどけていけるように固まった心をちょっとでもね和らげていただけるような言葉も聞かせていただけるんじゃないかなと思います、
はい、
気軽にお電話をということですね、
はい、
ありがとうございます、ここは人権推進課の竹内さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は2月11日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。